皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月5日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は昭和20年とよく似ているという話です。まあ、今のこの政治の状況、まあ、経済の状況が昭和20年とよく似ているという話なんですけども、菅内閣も聞こえてくる話はすごいですね。もう保身に汲汲としていてね。で、新聞なんかも相当厳しい記事書きますよね。で、内閣採用なんかも使ってですね、次々と自分の脅威となるやつにですね、スキャンダルを打とうと。まあ、打ち始めてるということらしいですよ。野田聖子の旦那の話とかですね、あと小池の周りの話とかですね、なんか次々にやってるらしくて、で、もし、まあ、麻生がですね、何らかの理由で次の首相になれなければ河野太郎だってですね、まあ笑っちゃいますよね。ワクチン、で失敗すると首相になれるというわけでありまして、本当ね、神奈川県西部はひどいところでありましてね、地元になんか最近自民党のポスターが貼ってあるんですよ。河野太郎とね、それから田村って厚労大臣いますでしょ、あと小泉進次郎の3人の中が載ってんですよ。そんなポスターをね、なんか貼ってあるんですよ。あれ票減らしたいために貼ってるのかと思えるようですけどもね、まあでも貼ってる本人は活躍してると思って、貼ってんでしょ。まあ、とにかく神奈川県西部なんてね、昔はね、もうとにかく河野の自慢なんですよ。河野一郎、河野洋平でね、で中選挙区が小選挙区になってですね、で小田原の方が河野洋平で、平塚は河野太郎と、小選挙区ですね、隣同士で河野家がですね、親子二代やってたんですよ。こんな選挙区日本中聞いたことないでしょ。で今河野太郎は、洋平は引退して他の人入ってますがね、まあとにかくそういうところで、まあですから、要するにこのコロナ先般だよな、あの二人は。それからその小泉の息子なんてもな、それ、環境大臣で何をやってるのかって話ですよね。今なんか、世界の一番の注目の話が SDGs とか環境ですよね。それがなんかそのスプーンを有料化しようかとかね。なんか汚染水の話をね、なんかまで言ってみたりですね。何をやってるのかって話ですよね。で、その顔を3人並べて自民党の票が増えると思ったあいつら、ポスター作って貼ってんだと思うんですよ。まあ、とにかく神奈川県の政府ってものは、民意でいると一番下あたりをこう、這いずってんじゃないかなと、まあ、常々思うんですがね。まあ、しかし、いずれにしても、もう何て言いますかね、自分たちで物事を解決できないっていう状況にありましてね。さあこれから、まあ、いよいよ最後の断末魔に本格に入ってくるわけですが、私はどうも今の状況がですね、昭和20年によく似てるように思うんですね。まあ、当時は戦争であり、まあ、空襲があったわけですが、今回は、まあ、不景気にこのコロナですね。で、新聞の縮刷版ってありますよね。で、縮刷版を見ながら、まあ、当時の時勢が時局どうだったかっていうニュースを、まあ、この並べた本ってあるんですね。昭和の2万日という、あれ朝日じゃないかな、長い論がありまして、ちょっと昭和20年見てみたんですがね、まあ面白い話ばっかなんですよ、今に通じるようなね。ちょっと時間かかりますけど、1月から主なニュースですね、まあこれはっていうのをちょっと抜き出してみたんで読んでみたいと思うんですね。1月、元旦の初詣客例年の4割減、まあまさにそうですよね。それからその外国から輸入する米から依存を脱却しようとか、大増税とか、大政翼賛会のが首相に強力な政治を求めるとか、それから潜在能力発揚団、潜在能力発揮しようということで、町会の代表がですね、技能習得とか、疎開児童が木炭増産に協力、決戦下年末年始体制の返上とかね、年末年始旅行客激減、 決戦下にも年賀状とか、闇資金取締り強化要望とか、なんか最近もあの、ダークサイトのネットコイン、あのネット通貨の、交換所がドイツやアメリカで摘発されてましたね。それからルーズベルトはアメリカの大統領当時ね、全力を対日本戦争に傾注するとか、今だったらアメリカにしてる中国戦って感じですよね。警視庁が一個一個の家を調査しようとか、五大決戦、施策発表とか、首相断固国体を誤示、なんか今のこの、まあ、天皇家をめぐる話題なんかもそうですね、断固国体を維持みたいな人いますよね。それから科学技術研究の戦力化を徹底だと、科学技術で戦争を勝つためにもっと、動員しようと、本土決戦体制確立、それから中堅高級技術職の養成活用とかね、船員の身分待遇改善、これは当時船がたくさん沈んじゃうんですよ、商船もね。で船員いなくなっちゃうんですよ、慣れていなくなっちゃって、まあ、待遇を良くして船員のなり手を増やそうってことですね。あとそれから1月27日に銀座有楽町に空襲があって、で疎開が、激しく、あの疎開が大きく、あの拡大したと。まあこれは今で言うとコロナですね。コロナで東京から逃げ出すみたいな話だね。連日の船員募集、それから松の根を掘り起こして商工員を取るとか、まあ今で言いましたがロハスな生活なんだけど、当時はもうこれで飛行機飛ばそうとかね、悲壮な世界でありましたから。まあコロナと現実がね、コロナと戦争違いますが、まあ、よく似てますよね。で2月、航空機の地下工場化の着手、まあ、これは空襲から避けるための、まあ、疎開の一つですよね。それから科学技術者の優遇、まあ、今でも専門技術者とか足りないとみんな困ってますよね。だから学徒動員、強化とか、玉砕した法人遺族に万全の措置を取るとか、それから、必勝防空寝袋とかね、まあこれはその今各家で皆さん備えてますよね、あの災害にね、ああいうのによく似てるんですよ。だから当時も米英は日本本土侵攻マスタープランを作ってましたからね。ところが日本は知ってか知らずかっていう状況で、でヤルタ会談が当時行われるんですね、クリミアでね。まああの密約があってソ連が日本に参戦することが決まるわけですが、まあ、その密約は発表されないんですが、まあ、共同コミュニケ出ましたんですが、朝日新聞は机上の大、妄想だって書くわけですね。いやだから本当にですね、本当の話をですね、一番大事な話がね、机上の大妄想って当時朝日新聞書いてるわけですから、いかにこの大本営って言いますか、メディアの報道してることがね、最後になるとデタラメかってことですよ。だから メディアの話ではなくて自分でよく考えなきゃダメです、本当どうなってるかはね。それから、どんどん貯金を国民にさせましょうとかね、それから医者の養成をもっと急ぎましょうとかね、それから、米軍投下宣伝ビラの届け入れ強化とかね、今で言ったらデマだって言ってですね、ビラを届けさせようと。でもデマじゃないんです、あれ当たってたんですね。都市から逃げようなんて結構ビラあって、でその通り逃げた人は空襲から助かった、逃げなかった人は空襲で焼かれちゃったんですよね。えだビラの方が、あの米軍の宣伝ビラの方が正しかったんですよ。だからまあ今みたいなんか検閲だって言ったら、ああいうバカみたいな話そっくりでしょ。でしかしですね、国民の知らないとこで最高戦争会議が、戦争最高戦争指導会議開かれて、自局の、緊迫が認められたということですね。で本土決戦体制がですね決定なんだ、これ陸軍が中心だってね、海軍が反対するんですね。まあ、最後の最後までですね、まあ、言ってみれば陸軍内部海軍の内部対立で物事は進まないわけですよ。でこのことになりますと、満州国は日本の企業の移住を歓迎してるんですね。国内がその、空襲だからもっと満州来てくださいよって移住歓迎って言ってるんですよ。でこれ移住したところはね、もう8月に地獄とかして全部終わって生きて帰れるかどうかになるわけですね。それからその満州への青少年義勇軍の募集ということで、これ子供をですね満州の一番奥地のところでですね開拓させて、とんでもない被害を出させた、 死亡率 50% というとんでもないその満州移民が起きたんですよ。これ学校が送り出しましたからね。あの長野県の南信の阿智村にその、記念館ありますがね、天皇皇后両陛下もね、あの前の天皇皇后両陛下はあそこ行っておられましたがね、まあとんでもない悲劇って言いますかね、犯罪ですよね、当然起きてるんですよ。根こそぎ動員とかね、戦意高揚映画とかね、なんかあの汚染水まくんでマスコットゆるキャラ作りましたね、あんな話だよな。あと3月になると陰徳物資摘発、まあこれはあちこち今ね菅原一秀の問題とかなんか出てきてますよね。それからあの地方紙を一県一市に統合しようとかね、あのやっぱりこう大リストラですよ、沿線反戦デマが東京で流行するとか、まあそうだね、あのあれでしょう、大空襲の後ですから、ああいうのを食らうとですね、まあ、沿線反戦のデマが止まらなくなりますよね。それから特殊技能者をもっと徴用しようとかね、それからこの4月になりますと機雷封鎖が始まりますね。それから体当たり精神に徹せよとか、あと4月には大東亜共栄圏の最後の6カ国大使会議開かれますよね。で要するに戦争遂行言い訳、要するに自分でやめられないわけですよ。もうね、大東亜共栄圏もへったくれもないんだけども、いかに戦争終わりにしようかなんて大本営政府は言ってんのに、下の方はですね、いかに戦争を続けるか会議やってるわけです。今だから我々はこういう状況見てるわけでしょ。バイデンとかもそうよ、もうあれもうすぐ終わりでしょ、日本もそうですよ、もうすぐ終わりなんだけども、下の方はですね、もうオリンピックも含めてね、まだまだ続けなきゃいけないってことでやってるわけですな。で5月になりますとあれでしょ、あの日村って言いますよね、あれが英米に無条件降伏申し込んで、退けられた話とかね、で官庁の休日が撤廃されたとか、あとは国民の勤労動員の基本データとするため国民登録を全国一斉実施とか、マイナンバー強化なんかと同じ話でしょ。それからあの銀行のね、融資をもっとあの活発化させるために資金統合銀行を設立したとかね。それから役所の給料は3ヶ月分前払いすると事務簡略化のためとか、あとはあれですね、あの竹と紙を主体とした、ドラム缶ができました、まあ、今だったらロハスな話になりますがね、こんな話。それからもう5月になりますと出勤率の低下は問題なんですね。東京の工場では 72% か 76%、 もうみんな来れなくなっちゃうわけですよ、勝手に休んじゃうわけですね、欠勤ですね。今でもよくありますね、こういう話はね。あとそれから東京の新聞5社は共同で新聞を発行するとか、もう印刷がそれぞれできなくなりますからね。で、さらにですね、あのもう5月になりますと朝鮮半島との間の行き来の乗車線券の発売停止になりますね、通えなくなりますよね。で5月になりますともうスターリンはですね、いつでも8月8日までにソ連軍は対日戦展開可能で同日中に開戦可能だって言い出すんですね。でマッカーサーは日本本土上陸作戦準備命令出しまして、もう5月になるとだからもう絶対絶命なんですけど、まだ戦争終わりにするって言わないわけですね。で6月になりますとアメリカスティムソン委員会は日本への原爆投下をトルーマン大統領に勧告しますわね、それからその当時個人のですね、クリニック病院のですね、経営を統合しようっていうんで、東京は医療財団、医療英団ですね、こういうのを作るって言うんですね。まあ、今回もコロナで皆さん経営大変になってきましたからね。で北海道に5万人の移住を目指すって話があるんですよ。これ対ソ連戦ですよ。ソ連が攻めてくることに備えるために5万人移住させようと。まあなんか人間なんかね、本当駒のように扱ってますよね、当時軍部はね。であとはまあ、大相撲が非公開の本場所になったとか、で木戸あの当時内相はですね、陸海軍から終戦を切り出させることは無理だと、政治家が悪者になるべきだって言ったりね、1億特攻なんて答えが出たり、あとは、まあ、渡辺和夫がですね、共振の都に牛耳られた政治とは何か、今こそ全ての日本人は真にそれを悟らなければならないと言ったりね。で防空壕生活、夜になると防空壕生活になる人が増えてきたんですよ。 国民義勇法ができたりとか、手彫りの陣地ができたりとか、でもう7月になりますとですね、まあもういよいよ終わりが近づいてきたんで、米軍のビラもですね、まあ、猛烈に撒かれるわけですね。日本国民に継ぐとか、即刻年寄り退避せよとか、軍閥非難とか、空襲でひどい目に遭うぞとか、空襲でひどい目に遭うのは軍閥のせいだとかね、空襲予告だとか、どんどん米軍がビラ出しますが、まあ、逃げた人は助かったんだけど、逃げなかった人は選びましたね。であと未利用し、利用してない資源活用の大キャンペーンとか、それから戦争保険金支払いがいよいよここで始まるんですね。20年7月ですね。で近衛をソ連に和平のために、和平仲介のために派遣しようと思うんですが、ソ連が拒否しますよね。で、歯科医をですね、歯医者さんを医師にしようっていうんで試験をやろうとかね、医師が足りないってわけですよね。それから名古屋なんかは空襲受けまして焼け払われちゃうんですが、重要施設以外は全部農耕地にしようなんて話が出てるんですね。でもう悪性インフレについて大蔵大臣が危険を強調してますよ。もう20年7月の段階でね。ところが一方で信州不滅なんて話があって、で、空襲は中小都市にも行くようになりまして、でどんぐりを食料化しようとかね、まあこんな感じになりまして、8月になっていよいよ終わるという感じで、なんかこう今の様子見てると、なんかこう異様になんか重なって見える部分がありますよね。なんかこう生きり立ってる様子ですね。生きり立って無理をしている。でどんどん統制を強化しようと思うけども、配色日に日に濃厚なりでですね、やっぱり国民も大体悟ってきてる、これから何が起きそうだっていうことをね。でやっぱりその多くの人は力なくこうへたり込んでるような、まあ、そんな状況だから20年って本当によく似てるなと正直と思うんですね。でまあこうなってきますと、8月15日をどうするかって話で、例えばオリンピックについては二階幹事長はもう終わりでいいじゃないかということを言ってますけども、まあ、まだ菅は一人暴走してますよね。だからまあ今更天皇っていうわけでもないし、こう誰かね首に鈴つけてやらないと、もう自分で終わりなんじゃないですか。オリンピックも原発も全部同じだと思いますよ。誰か首に鈴つけてやらないとあれ終われないんだと思いますね。さあそんな人がいるもんだかどうだかよく分かりませんがね。でもまあなんか当時とよく情勢に似てます。ですからこの終戦後のことを考えますとね、やっぱりこういうなんか無茶をした統制は終わるってことですね。無茶をした統制がそのまま実現するんじゃなくて、状況は正反対に行くってことですよ。ブチッと切れるってことですよ。統制の伸びきったゴムが切れるんですね。だから一挙にばらけるんですよ、これから先は。ばらけて、だからまあ言ってみればブラックホールは突然消滅するってことですね。ブラックホールは消滅して、ものすごい異常な重力は消滅するんですよね。それはやっぱり皆さん楽になるじゃないですか。でも楽になるけども、その日からまあ自分たちで自分の運命を切り開いていかなければならなくなるということですね。それはだから新しいまあ困難が始まるということですけども、まあそれはまあ言ってみると、復旧復興の流れですからね。まあそれでよろしいんじゃないでしょうかね。復旧復興への流れが始まるということですから、一時は大変ですけども、その先は形できてくると思うんですね。やっぱりなんかこう菅内閣見てますとですね、もうやっぱり完全に後がないっていう感じがするんですよね。あと誰が出てきても結局実務能力がもう政府からなくなってるでしょ。実務ができないってことは戦争に勝てない軍隊みたいなもんで、それは上誰将軍が何言ったってですね、それからその首相が何言ったって、それは何にもなんないですよね。えそういう状況だろうと思うんですね。っていうかそういう状況ですね。でそうするともうやっぱり全部こう作り直ししなきゃダメで、でまあなんか本当にですね、明治朝政府、長州が作った明治朝以降の政府が、私はまあこれで無理じゃないかと思いますね。この先誰か引き継いでやってくれる人いるんですかね、これをね。私はなんかそんな風にあまり見えませんがね。もうアメリカも自分のことで 精一杯で人の国構ってませんわね。まあいろいろなんか気張る人もいるかもしれませんけども、まあこの辺でブチッとどうも、緊張の糸が切れる、それがなんか近づいてるように思いますね。まあいろんなこと経験しながら我々も前に進むということだと思います。というところで今日の日本、今日の藤原直江の日本と世界に一言、昭和20年とよく似ているということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。